こんにちは、セカハンです。今日は、ホルムズ海峡の再封鎖を入り口に、海の自由に値札がつくという事態を解説します。2026年7月12日、イランがホルムズ海峡の再封鎖を宣言しました。翌13日、アメリカは自らを、海峡の守護者と名乗りました。そして、通行するすべての貨物に、20% の料金を求めると表明しました。ここで、一つの問いが立ちます。海を封鎖した国と、守ると言って料金を取る国。海の自由を壊しているのは、どちらでしょうか。考えたい問いは三つです。一つ目、海峡の通行は、なぜ無料だったのか。二つ目、戦術で勝っている側が、なぜ料金を言い出したのか。三つ目、この請求書は、誰に届くのか。ホルムズ海峡の再封鎖から、順番に見ていきます。まず、何が起きたのかを整理します。2026年7月11日の夜、海峡を航行中のコンテナ船が、船尾付近を被弾しました。この攻撃で、インド人の船員一人が死亡しました。翌7月12日、イランの革命防衛隊海軍が、海峡の再封鎖を宣言しました。追って通知があるまで、という無期限の封鎖です。これに先立ち、アメリカ軍は空爆を行っていました。7月7日から11日にかけて、3夜で300を超える目標を空爆したと報じられています。目的は、商船を攻撃するイランの能力を削ることだと説明されました。次に、アメリカの動きです。7月13日、トランプ大統領が SNS で宣言しました。アメリカは今後、ホルムズ海峡の守護者として知られることになる、と。その上で、輸送されるすべての貨物に 20% の料金を求めると表明しました。安全を提供するための費用を負担してもらう、という理屈です。翌14日には、イランの港湾への海上封鎖を再び執行すると発表しました。封鎖の対象は、イランの港に出入りする船です。イラン以外に向かう船の海峡通過は妨げないとしています。ここで大事な留保があります。20% の対象が貨物の価格なのか運賃なのかは示されていません。誰がどうやって徴収するのかも明らかにされていません。つまりこれは制度ではなく宣言の段階にとどまりました。そしてこの 20% は宣言の翌日、湾岸諸国の投資の約束と引き換えに撤回されたと報じられています。一方で、イラン港湾への封鎖は予定通り執行が始まったと報じられています。この宣言に市場と国際機関はどう反応したか。原油価格の指標である北海ブレントを見てみます。13日には 9% 台の急騰となりました。14日には一時1バレル86ドル前後まで上がりました。海峡を通る船も細りました。13日に通行が確認された商船は6隻だったと報じられています。危機が始まって以降でも最低の水準です。そして国際機関が反対の声を上げました。国際海事機関 IMO です。海峡を通過するだけで強制的な通行料を導入する法的根拠は存在しない。事務局長はそう述べました。二度目の封鎖までの経緯を時系列でたどります。始まりは2026年2月末でした。米国とイスラエルがイランの軍事施設と核施設を大規模に空爆しました。で、最高指導者が死亡したと報じられ、指導体制は揺れました。3月、イランがホルムズ海峡の封鎖を宣言します。ただし、中国やロシアなど友好国の船には通行を許可しました。封鎖というより、イランの承認を条件にする運用です。4月には一度、停戦が成立します。しかし米国もイランの港を止め、海峡と港を止め合う、二重封鎖になりました。6月17日、パキスタンの仲介で、イスラマバード覚書に署名します。60日間の停戦延長と、海峡の安全な通行への努力を盛り込んだ枠組みです。ただ、署名したのは、ペゼシキアン大統領でした。一方、海峡で引き金を握るのは革命防衛隊です。 署名する人と打つ人がずれていたのです。そして7月、覚書は崩壊し、再封鎖と死後者宣言に至ります。では、海峡の通行はなぜ無料だったのか。鍵になるのが海峡と運河の違いです。自然にできた海峡には通過通行権があります。沿岸国の許可も料金もいらずに通れる権利です。国連海洋法条約がこの権利を保障しています。そして沿岸国はこの通行を停止できません。認められるのは水先案内などの個別の役務への対価だけです。海峡の国はたまたまそこに国があるだけという位置づけです。一方の運河は人の手で掘った水路です。建設と維持の対価として通行料が認められてきました。スエズ運河やパナマ運河がその代表です。無料の原則には値札を外した歴史があります。デンマークは1429年からずんと海峡を通る船に通行税を課しました。この税は一時国家の歳入の3分の2を稼いだとされます。428年続いた通行税は1857年に廃止されます。各国が一時金を出し合い、将来の無料通行を買い取る形でした。そしてアメリカも同じ年、別の条約でこの買い取りに加わりました。海の自由をお金を出して守った側にアメリカがいたのです。軍艦が並ばなくても海は止まります。止めたのは機雷や軍艦ではなく保険と許可の消滅でした。船の保険が引き受けられなくなると商業的な通行は成立しません。しかもこの封鎖は一律ではありませんでした。イランは中国、ロシア、インド、パキスタンなどの船に通行を許可しました。封鎖というよりイランの承認を条件にする承認制の運用です。では、海峡を避けて運べないのか。迂回するパイプラインもありますが、余剰は限られます。サウジアラビアと UAE の余剰は合計で日量およそ260万バレルです。海峡を通る量は日量2000万バレルです。逃がせるのは1割強に過ぎません。海外はどう受け止めたのか、レディットの反応を整理します。スレッドは世界のニュースを扱う板に立ちました。1日で1万8000を超えるポイントを集めました。論調はアメリカへの批判と皮肉に大きく傾いています。その傾きのまま紹介する点はあらかじめお断りします。文字通り、マフィアのみかじめ料のやり口だ。保護を提供する能力がないのに、みかじめ料を取り立てる立場にはない。そして、実施されても、最終的に払うのは消費者だ、という指摘です。スレッドで人気を集めたのが、ある形式のジョークです。実際の発言と、皮肉の創作を、セットで並べる形です。先月のルビオ長官、国際水路で通行料はいかなる国にも許されない。これは実際にそう述べたと報じられている発言です。近い将来のルビオ長官、通行料ではありません。保護への支払いです。こちらは立場が変わる未来を皮肉った創作の部分です。そしてもう一つの声です。アメリカが200年守ってきた原則への裏切りだ。航行の自由という原則がアメリカの覇権を支えてきたという指摘です。ここからがこの動画の中核です。4つの角度から掘り下げます。1つ目、守ってやるから払え、という理屈には認めるべき筋があります。これは受益者負担の考え方です。ホルムズ海峡の安全は長年アメリカ海軍が供給してきました。その費用を負担してきたのはアメリカの納税者です。そして、受益したのは、石油の買い手です。日本は、原油輸入の約 95% を、中東に頼っています。そのほぼ全量が、この海峡を通ります。危機の後、日本は備蓄の放出と補助金で、ガソリンを抑えてきました。1リットル 169.9 円ですが、補助がなければ、実勢は206円台でした。請求書は、すでに税金と備蓄という形で、家計にも届いています。ただし、一方的な無賃乗車という整理は、実態より単純です。湾岸諸国は、 基地の受け入れと兵器の購入で対価を払ってきました。日本も駐留経費の負担や自衛隊の情報収集活動で関わってきました。受益と負担は最初から絡み合っているのです。二つ目、しかし理屈の手前に法の壁があります。国連海洋法条約は通航だけを理由とする課金を認めていません。IMO も法的根拠が存在しないと応じました。しかもルビオ長官自身が以前は否定していたと報じられています。いかなる国も国際水路で通航料を課すことは許されない、と。大統領の一存による課金が壁に当たるのは今年2度目です。2月には連邦最高裁が大統領の関税を6対3で退けました。法律は大統領に関税を課す権限を与えていない、という判断でした。国内では司法が、海では国際機関が、繰り返し線を引いています。アメリカは、この海洋法条約を批准していません。ただ、この原則は、アメリカ自身が世界中の海で使ってきたものです。自分だけの例外を作る宣言だ、という見方もできます。三つ目、勝っている側が、なぜ課金するのか。戦術の収支だけを見れば、アメリカ側が圧倒しています。空爆は、商船を攻撃する道具を直接叩いたと報じられています。港湾の封鎖は、イランの原油輸出をほぼ封じたと報じられています。勝っている側が課金する理由には、二つの読みがあります。一つは、費用分担です。同盟国に負担させる、と言えることは、介入疲れの世論への説明になります。もう一つは、交渉のカードです。高い要求を先に打ち、実施の詳細は開けたまま、情報を待つ。関税交渉で繰り返された、やり方です。実際、20% は打ち上げの翌日、投資の約束と引き換えに取り下げられたと報じられました。この経過は、交渉のカードという読みと、よく整合します。どちらであっても、一つ言えることがあります。海の安全は無料ではない、という前提の書き換えは、宣言の時点で始まっています。軍事的な優位はいつか失われますが、請求の前例は残るからです。四つ目、この請求書は、同盟国に届きます。20% がかかるのは、主に西側と中立国の荷物です。原油の持ち主は、サウジ、UAE、クウェート、カタールです。買い手は、日本、韓国、インド、そして中国です。一方、敵であるイランは、友好国だけを通す、例外の網を張っています。守護者の請求書が同盟国に回り、敵は顧客を守り合う。このねじれは、料金が高いことよりも、深刻です。沿岸国のオマーンは、南北二つの回廊に分ける調停案を、起草したと報じられています。現実的な出口の候補ですが、許可制の海を公認する面もあります。そして、失われつつあるのは、アメリカ主導の秩序への信頼です。それなら中国の方が計算できる、という損得感情が生まれます。これは、中国への信頼が上がったのではありません。比較の相手が下がった、という相対的な変化です。まとめに入ります。ホルムズ海峡は、この4ヶ月半で、2度閉じました。その度に、開いたら元通り、ではないものが積み上がりました。保険料、迂回のコスト、承認の網、そして警備料の宣言です。海を閉じたのは、イランでした。海の自由に、初めて公然と値札をつけたのは、守護者を名乗った側でした。両者は、敵対しています。しかし、通行には許可と対価がいる、という同じ前提を、反対側から書き込んでいます。最後に、この宣言が残す問いです。この海峡はいずれ再び開くでしょう。ただ、無料には戻らない可能性が高いと考えます。料金の看板は1日で下ろされました。しかし、海の自由に一度ついた値札の前例そのものは消えません。そして世界にはホルムズと同じ細い水路がいくつもあります。マラッカ海峡、トルコの海峡、バブエルマンデブ海峡、次にどこかで同じ請求書が届いたとき、それを断る論議を世界はまだ持っていません。1857年、 各国は金を出し合って、海の自由を買い取りました。今度その自由を買い戻す番が来たとき、支払うのは誰なのか。この問いは、海峡が再開した後も残り続けます。より詳しい分析と海外の反応は、概要欄のブログ、セカハンでお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。